クザの耳汚し。
最近さ、あのネットで見たんだけど、秋葉原に大量の提督が集結。
何それ？
なんかさ、カンコレイベントがあったらしくて。
わかる。それ画像見た？
見た見た。
なんかさ、ダンボールかなんかで、すんごい雑な感じなんだけど、あのそういう格好してきたら、なんかね、ガセでね、あのゲーム内でなんかこうもらえるみたいな。
あー、はいはい、
ガセネタなのよ、うん、それ信じて本当になんかそういう格好してきた人がいて、あー、すごい雑なのよ。でもその作りも
雑なのね、
うん、でも一人でこう待ってるっていうね。で、なんもないよ。だからそういうイベントないけど一人でこう座ってたたずんでるみたいな。
信じやすい立ちなんだ
よ
ね。
もう大爆笑した。お前そんなにその
でもさ、
レアアイテム欲しいかと。
でもさ、信じた方がいいんだよ何事も。
まあな、
だってさ、武田鉄矢も言ってたよ、信じられぬと嘆くよりもね、人を信じてね、傷つく方がいいって、その方が美しいんだお前さ、そんなこと言うなよお前。
何が？
いや俺の好感度上げようと思ってさ。まあ、あのちょもうあの初めて、劇団浪費のボーカル、吉郎です、本日も友人のマッシー君と一緒です。
こんばんは。
あ、こんばんは、
今日23日ですよ、12月
イブイブね、
イブイブって、まあ、クリスマスソングって言ったら 何ですじゃん。
いや雨が夜更けすぎにさ、
あ、やっぱり雪に変わるんですよ。俺もそれだな。
でもさ、聞かなくない？
聞かない、ね、
今年、去年は聞いてた気がするんだけど、今年さクリスマスソングが聞こえない気がするんだけど、
聞こえないね昔ほど。
みんな飽きたんじゃないの俺、ようやく。
あのね、俺が印象に残ってるのはやっぱマライア・キャリーのあれだね。
そりゃそうよ。
あれはなんかね、あれが流行ってた頃はもうガンガン流してたからね、店でも。
これちょっとあの俺らがやってる FM の大人十字路で、あのマッシーが30分番組にもかかわらず25分遅刻した時に行った話なんだけど、あの俺さ、渋谷でさ、まあ渋谷のスクランブル交差点、信号青になるの待ってたのね、したさ1台さ信号無視バーって高級車が止まったのよ真ん中に。
おう、
なんだって見てさ、信号が青になったわけ、じゃあ歩いていくじゃん、この高級車の前に止まった時にさ、マライア・キャリーが出てきたんだよ。
本物の？
本物が。これ PV 撮影だったらしくてさ、あれすごい、あれさ、しかもさ、あのこれが本、あのマライア・キャリーの PV で本物、本当に使われてるんだけど、出てくる時に結構ボディーガードみたいなやつもさいっぱい出てきて、こう何、あのビップ待遇的な、歩きますよみたいな感じでやってるんだけど、
人だかりはできるわな。
できるし、でそこであのここどけてくださいみたいな感じでボディーガードがやってるんだけど、それはやっぱり音楽でかき消されてるじゃん PV では、実際その時をさ、俺はどけくるっつ、もう怒号罵声の
バリ雑言、
バリ雑言でどけくる、見せ物じゃねえぞボケみたいな感じだよ、めっちゃすごかったんだよ。もうヤク
ザだと思
ったよ。
日本人？
このボディーガードもね、ヤクザでサングラスかけててさ、あれ多分あれスローモーションで流してるんだと思うけど、あの場面をね、俺ちょっと、もしかしたら俺映ってる可能性あるからね。
あ、そっかそっかそっか。
見てないけど。
マライアどうでした？ダイナマイトボディーと言われてた。
めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だった。あの激太りする前だったと思う。多分ね。
もうだって。前世紀の頃すごかったよね。前世紀って言っていいのかどうなのか、なんかもうね、
よかったけど、じゃあその、
ちょっと太ってきて、もうゴリラだのなんだの言われるようになったよな。
言われてんの？
うん、ゴリラかわ
いい。いや、かわいい、キュートだよ、
俺は好きなんだけどね。
やっぱ太ったらあんまり
なかったよ、ね。まあ、ダイナマイトボディぐらいでいいですよ。
じゃあ言うけどさ、マジ誰でもいけるからね、マジの場合は
なんかね、
老若男女問わずに全部いけるでしょ。
女子レスラーとかの体型ごっついさ、もう、かなり
ごっついね、
ごっついさ、
硬そうだね、いろいろ
ありだなみたいな最近マジで
どこまでいけんだよお前、
すごいでしょ。
俺マッシーぐらい誰でもいけるやつ見たことないよ。だから綺麗じゃなくてもいけるじゃん、年いってる人がそれが俺は分からんもんね。綺麗な年いってる人だったら分かるよ、岩下島みたいなね。
そうじゃなくてもね。
何なんだろうね。
ハイエナ。ハイエナは違う。
そこに未来がないじゃん。
あそこに、
お
う、うん、いや自分で作るもんだからね。
かっこいいこと言ったんだよ今ね。
フューチャー、
フューチャーか。でもさ、やっぱりさ、この少子化をさ改善するっていうかさ、少子化を打破する、
それは問題なの。やっぱり
問題だから、うん、打破するヒントはお前の中にあるよ、うん、やっぱりこれ誰かで構わずいくと、
うん、で遺伝子が強いんだろうな。
遺伝子を残した欲が、
うん、
お前の中にあるやっぱりこの少子化を打破するヒントが。
俺ね、浮気の言い訳ってそれが一番多いと思うのよ、男の人が言うの。
いや、
遺伝組み込まれてるから俺らは、
うん、
子孫を残すために少子化なくやったっていう、あの言い訳が俺は絶対1位だと思うのね。こうアンケート取ってみたら、もし
俺これそこまでいかんと思うよ。
あ、本当？いやでもそんなっていうしかないじゃん。でも本当
に俺が多分そういう
本能じゃん、本能じゃん、
うんうん、うん、
誤解 しないでいただきたいよね、それは。
でもさ、なんつうの、普通の人間普通の人間は、うん、ちょっと魔が差したとかね、
あ、
相手が誘ってきたとか、そういう言い訳だと思うわけ、
うん、
これね、生物学的というかさ、うん、遺伝子的な話までいくのは、うん、ちょっとね、これレベル高いよ。レベル高いっていうのはなぜかっていうと、元々の付き合いの中でこういう難しいことを考える人なんだなって思わすとかないと。
あ、はい、分かる分かる分かる分かる。
でしょ。
であれ
急にさ、うん、急にさ、チャランポランでバカがさ、うん、いや俺ら子孫残すために浮気したんだよって言ってもさ、うん、全く説得力がないわよ。
で、我々もそんな知識ないけども、うん、そんなにね、
うんうんうん、
でもこういうこと言っとけばね、どうにかなるみたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、
言いくるめられるみたいな、ね、ま
あ、でもこれにはやっぱり下地が必要で、
うんうんうん、
ほら、どこどこの国では一夫多妻制っていう国があって、
あ、
ね、ね、そこではやっぱりなぜ一夫多妻制になったかっつうと、やっぱ子供がいっぱい死ぬと、
うん、
ね、医療もあんまり発達してないから、でそれで地域にあった結婚の形態を取ったわけですと、
はいはい、
だから一夫多妻制なんだよと。したらやっぱりいろんな女の子に手出さないと自分の人残せないから、うん、だから俺も浮気したんだよっていう。
分かる、
うん、でもやっぱり家庭が必要だね。
そう、知識人ぶった方がまろやかになるよね。
まろやか、
あ、多分ね、多分経験上ね、お前はそんなタイプ
じゃ。経験したことないけどね、
今まで。いや、喧嘩した時に、
うん、こう、そう、浮気で喧嘩したことないから。
浮気じゃなくても、まあ、
あるけど、
喧嘩でも、
まあ、いいや、
喧嘩した時に、うん、いや、こうこうこうでこうこうって言った方がなんかね。
だから俺が浮気バレた時には、
うん、
鎌かけられて、
うん、なんて言う、
いや、すいませんっつって、俺もすぐ俺は肯定しなかったその行為を。
ああ、はいはい、
うん、やっぱり不貞を働いたんだなってことで、
うん、
やっぱりすいませんでしたって。
その後よな、その後、
その後、
うん、
でも一番好きなのは、お前だ
よそこ行った、
それは行くでしょ、ほら
今までの話がなんか全然、
それはもう超昔なんですよ俺が知識つけたのはその後だから、
まあ、その苦い経験があって、うん、その後ね、
今そういうことしてるわけじゃないよ、
うん、
そうじゃないけど、
分かる分かる、
そうやりがちだなって話で、ただ、
うん、若い頃に失敗したりして学んで、うん、学んだ後に行き着く先はやっぱそういう
知識で、知識で固めるっていう、
そうそうそう、固め技を持っていく、
そうそうそうそう、
大体のでもね、人間はそうなると思うよ。俺もそうだもん、やっぱり。
あ、そう、
うん、だからでもそっちの方がまあね、
なんかね、
うん、
だからさ、
ね、
でもこのさ、女の子がバカだった場合ね、
うん、そうそうそうそう
そう
かなりビタビッタしてハマるのよ。
あ、ハマるの、
ハマるのよ。
あ、ハマる
の、いいわけが、
あ、
なんかまろやかになるじゃん、
経験済み。
あ、そうかってなるじゃん、相手も
経験済み。
あ、私分からないしみたいな。
あ、でこれ経験済みなの、
うん、
なんか下水話になってくるからさ、いや違うんだよ、俺は今全くそういうことしないし。
ああ、もちろんそう、
うん、そういう、なんか好きあらばっていう頭がないわけじゃないんだけど、
うん、
そんなの全世界の人にね、ポッドキャスト通して言うことでもないから、
うん、
まあ、あえて言うけど、まあ、別に俺はそんなこと考えてませんよ。
考えてる
考えてる
考えてるね、
考えてないよね、これは。
好きあらば、
うん、でもさ、好きあらば、
好きあらば 3P したいなぐらい 3P 喉から手が出るほどあなたの好きな
3P っつうのはね、
うん、
男 の、 夢よ。
ロマン、
ロマンなんだよこれは、
うん、
これさ、俺がなぜこれにハマったかというと、
うん、
これまた言ったかどうか分からんけどさ、
シュチニクリンな、
シュニクリン、 これね、俺が昔読んだね、北斗の拳の後に出た漫画と記憶してるんだけど、ブロンソン、ブロンソンね、まあまあいいや、北斗の拳の後に出たサイバーブルーっていう漫画があったんだよ、こいつ結構スターウォーズ的な漫画でさ、違う宇宙の話で、でそこでまあブルーってやつがさ、なんかいろいろやる話なの、で最後の大ボスがさ、どう見てもプリンスなのよ、ミュージシャンのね
はい、はい、
海外のミュージシャンのプリンスで、こいつが最初に出てたかな、ちょっと覚えてないけど、こいつが座ってた椅子がね女体出てきてたのよ。
お
女がさ組体操みたいに、
おお、
なんか椅子の形になってて、でそこに座ってて、
アーティスティックだ、
アーティスティックで座ってて、でなんか手を置くところには結構いいところにおっぱいがあって、
おうおう
みたいな、
おうおう、
でその、まあ、悶々としてるこの僕よ、吉野少年はさ、これ俺大人になったらやりたいなと思ってたわけですよ、
はいはい、憧れね、
憧れよ、
ロマンあるよね、
ロマンあるよ、だから、まあ、要するに、まあ、死ぬまでに、まあ、できなければ、来世にでも、挑戦したいね、これは
ね
え、やりたいよこれは、
あそれはわ、あ分かるわ、
なんかね
ロマン、
で俺 3P じゃなくてその女の椅子に座りたいんだから、
うん、
女の女体出てきた椅子に座ってみたい、
うんうん、いいね
いいのこれ、
あれもうね、なんか憧れあるんだよね、
なんどんな
子、女とは関係ないけど、あのね、もうでっかい風呂に、もう泡いっぱいで
おいでジャグジー、
バラのこの花びらがガーって浮いてる、なんか映画で見たんだよな俺昔、なんかそういうこう バブリーな
広めのお風呂、
広めのやつ、バブリーなやつ、
うん、
あれ憧れてるねやっぱり、
そこに女ないの、
あ女は別にいない、じゃワイン片手にこうやってる感じがね、
そこにエロはないの、
エロはまあ羊っていうかね、その
羊
いるけどね、
羊
を裸で、裸で
いるんだ、
俺は王様になりたいと思ったよ、
国王に、
国王になれば、だって朝起きでね、しゃぶらせるでもいいし
国王がさ朝起きたらさ、仕事があるから、
いや
国政をちょっと見ないといけないから、
いやだからもうさ言っとくのよ、羊ともに
やっとけよと、
順番7人ぐらい、ローテーションね俺、気に入った子にもう6時7時はそうしなさいと、私が寝てようが
起きてようが、
とりあえずあそこは起きてるからそれはもう確定してるからウェイクアップだからマジでっていうことを言って言って、ね、まあもうで、まあ、朝風呂入るやな、なんで風呂入る時ももう3、4人ぐらいの執事で洗ってもらうと、
おっぱいで、
何もしないで、でご飯もなんならパンさせて
なるほどね、
でそういうことできるじゃん、
国王は、
うん、
できません国王は、国王は、
国を築いてるもうこのね、
それはできません、
できないよ、あそう、
国王はだから国の政治を司る人だから、
そんなやつがもうあれか、
安倍首相がねそんなことしてると思うのお前、
あいや日本は、そこら辺はもう閉鎖的だわけ、
閉鎖的、
海外もエジプトあたりのねファラオ、
アラブとかファラオはいないからもう
とかは無茶してた、ファラオ
やってたかもね、
あとイタリア系のさローマ王国とか、
あの
時代はもうえぐいと思うよ、あいつ
らシーザーとかね、シーザーはなんだっけ、クレオパトラとほら、なんか愛人関係だったからね、
もうガンガンあいつらあれさ、
クレオパトラなんてさ絨毯に巻かれててね、それでシーザーさんは献上品がありますっつって、このカーペットをね、シーザーの前にブラーって言ったらさ、クレオパトラが出てきたらしいんだから、お前
たまらんでしょ、
これたまらんねこれね、
そういう感じのイメージしてるわけ、今のじゃなくて、
あ
昔、ね、今の、そうそう昔の、
それやってるとやっぱり国が滅びた、見てよローマも滅びた、
滅びた、ねね、
エジプトも滅びた、うん、いやだそれで
も構わん、
それでも
俺は、うん、滅びても構わんぞ俺は実現するなら構わん俺は、
だからそういうやつが潰してきたんだろうね
完全に俺シーザーのあれじゃない、生まれが変わ
るシーザーの資質があるかもしれないね、これね、
うん、もしかした
らなるほどね、いやシーザーがそれで潰れたかどうかは分からんよ分からんけど、
うん、
とにかく
俺みたいなやつは務まらんのかな、そり
ゃ国王気質だけどなったらなったでは
ちゃめちゃになる、
はちゃめちゃになってとにかくもう性欲に溺れてしまうっていう、
あ、そうそうそうそう、で国民にはきつくするよやっぱり
バカじゃねえ
もちろんじゃんお前、そうしないと俺が贅沢できないじゃん、
消費税上げまくる、
うん、
あ消費税何パーセントまで上げる、これ
もう 20% は軽くいくだろうな、
20%はちょっと安いんじゃないの、
安い、いやいやいや、こっからどんどん上げていくから、
80% から
やらしい、
なるほど、
いきなりじゃないの、うん、そりゃそうですよ、あなた結構考えてるんだから、か
考えてるんだ
どうですか、
こういう時のこといいと思うよ、うん、あの徐々に上げていくのはみんな気づかんから、
う
ん、
まずは区長からどうですか、
え、
合わせの区長
いいねいいね、沖縄市合わせの区長から、うん、いいじゃないですか、そう立候補しようか、ね、あったら今度ね、
クザの耳汚し、
さっきね、
うん、
まあこの今この番組はこのクザの耳汚しは、
はい、
俺らがやってる FM 沖縄、 FM 沖縄って言ったら違うからね、うん、大手だからFM の沖ラジ 87.4kHz でやってる大人十字路っていう番組の終わりに撮ってんだけど、うん、これまあ番組の前にね、俺ちょっとローソンで食べるわけですよ、うん、近くのローソンでね、
はい、
そしたらお前パトカーバンバン来ててさ、うん、これちょっと大人十字路でも言ったけどね、
うん、
バンバン来てて、
うん、
外人が取り囲まれてたわけよ、
うん、
で結構騒然となっててさ、この、ね、
ほうほうほう
ほう、シャブだね絶対
マジ？
なんか
痩せ、なんでわかる？
痩せててハゲてたのよ。
うん、関係あるそれ。
あ、おいあると思う。痩せるのシャブは痩せるんだよ多分。
いやなんかね種類によるらしいよ。
シャブは痩せるよ。
太る方、太るのもあるみたいね、なんか逆に。
マリファナじゃん、タイマとかじゃん。
あ、そっかそっか、ちょっと
そこら辺らしいからな、タイマは。食欲が旺盛になるらしいから。
あのニュースで沖縄で、うん、栽培してた人捕まったよね。
いたね。
北部で。
うん。大量に。
で、あの末端価格が何十億
だったね
とかって、何十億だっけ、
何十億、億単位だったね、ったね、
ありえない、
すごい、
栽培してたんだよあれ、
あれすごいよ、
どんな村かな確か、ビニールハウスの中で栽培してたんですよね、
うん、これどうやって売るんだろうね、もしこういう、
しかも、うん、あの乾燥タイマーまで作られて、ちゃんと乾燥までしてたらしいから、
もう要するにあの仕事してたってことだよね、
うん、だって我々分からないじゃないですか、その、まあ、その見つけたとしてもね、
そうだね、その葉っぱが
植物のまんまを、
う
ん、その後、まあ乾燥させたりなんかしたりしてやっとできるみたいな感じでしょ、
生成してたんだろうね、
あ、そうそうそう、生成方法とか分からないじゃないですか僕ら、
いやまあインターネットで調べたらもうすぐ分かるんだろうね、ま
あ、あ、そうなの、
そりゃそうだよ多分、シャブの作り方もほら、あるらしいよ、
ん
なんかさ市販の薬局の、薬を、
うん、
それを分けてさ、うん、生成できるっていうなんか、説明書じゃない、なんか作り方レシピがあってさ、それで捕まったやついるんだよ、
ね、そのね中毒さ、
うん、
ね、もう褒めるところなんて一個もないよ、
ないないない、
本当にもう全然ダメなんだけど、一個だけいい、
うん、
あの新米の看護師より、
うん、
注射の打ち方が絶対うまい、あのね、
あ、なるほどね、
何回も打たれたことある、
あるよ、
腹立たんだ
よ、
ちょっとこれ言ってやって、
いや腹立つしか言うことないですけど
もうだってもうね
お前それ怖がりだからな、
うん、
また痛みもちょっと痛みに弱いからな、お前
そう、何遍も俺打たれるのよ注射、
よく
ない
ね、
あ、腹立つよ、
でも可愛かったら許すでしょ、
うん、
可愛かったら許すでしょ、
うん、そうだな、
俺が注射しちゃうぞとか言ってるしさ、
可愛い人って言いますか、
待って待って、マシ俺が注射しちゃうぞってのはどうなの、
注射しちゃうぞ、
注射、
え、
注射っていう気持ちになるのかなと思う、
全然、
あ、そうなの、
うん、
下の注射ね、 マジ察しが悪いな、まあ、相変わらずよ。
もうちょっとないんか。
なんか相変わらず察しが悪いね。
いやー、あそっちな。
普通そう感じる気がしたんだけど、
ね。プッと膨らむの方でしょ。
プッと膨らますね。うん。うん、張り刺してプッと膨らます。うんうんうん。そっちの話をしてる気がしたんだけど、僕は。すみませんでした。
分かりにくいわ。俺のつぶるクリンガとかだったら分かるけどな。
あ、そう。俺のつぶるクリン。
そんな言い方しないぞ。俺のつぶるクリン言うたらもうね。あ、そうか、まあ、そっちね、みたいな。
つぶるクリンもプッと膨らむけどね。まあまあいいんだけどさ。
シトンネルズが言ってたよね。
ハリザシ。何の意味か全く分から
ない。俺も分からんかった。
同級生が教えてくれてさ。
で、これだって学校で一流行って。
あ、そうなの。
みんな言いまくってたもん。
あ、そっか。
ハリザシャ
プ。どっくらな。なんか音程もあったっけこれ。
ちょっと分からない。いや、そう、まあ
覚えてないな。
ラップ超よ。
ラップ超。
クザの耳汚し。
イブイブですよ今日。
さっきも言ったけどね。
さっきも言ったけどね。なんかこういうイベントごとって、
うん、
ヤンキーは好きじゃないです
か。ヤンキー大好きよ。
ね、うん。その割にはヤンサとか見ないね。
明日じゃない？ほら今明
日が本番なの。
撮ってんのは今23日で、うん、で明日がイブね。
うん。だこういうのはもう暴走族とか大好きですからやっぱり多分派手に。
やっぱり赤い単車とか出んの？
なんか一緒にもうサンタの格好、俺らがね、うん、まあ二十歳ぐらいの時かな、うん、サンタの格好したコスプレしたヤンキーがブンブンブンブン
出て
ましたよ。
あ、そう。
ここ、うん、
いやもうだからやっぱりそれがダサいってなってきたのかね、ようやく。
確かにな。今何年？2013年だもんな。もう
2013年か、
うん、え、あの頃と違うの？
それは違うよ。
スタイリッシュになっとるんだろうな今な。
暴走族もさ、うん、ほらあの車改造したりね、うん、車じゃないあのバイクね、うん、改造したり金かかるじゃないですか、
うんうんうん、
世の中不景気だから、うん、そこにやっぱり金かけられないんだよ。ほら下からさ吸い上げるじゃん、あのあいつら。
何が？
後輩からさ。
あ、そうなの？そういうシステム
なの？パーケンじゃないけどさ、なんかやっぱり
こう。パーケンだって。
パーケンじゃなかったけど、
お前さ、もうパーケンってさ、もう完全に漫画の世界の話ですよ、それ。
あ、でもね、こう政治の世界にも今でもあるからさ。
あ、はいはいはい、はい、う
ん。まあまあまあ、うん、別に漫画の世界でもあるんだけど。
パーケン懐かしい。
パーケン的なさ、パーケンじゃないけど、とにかく、パーケン俺ら売られたこと、俺ある？お前ある？
ない
よ、ね。俺ない、俺もないんだけど、そうじゃない、俺らの場合は。
パーティーやってないでしょ、
うん、そもそも直接徴収なのよ。
ああ、はいはい、はい。
お前ら一人100円集めてこい的な、うんうん、中学校の時はね。
あとあれね、クリーニング代セビ行ったりね。クリーニングお前の金で出せよとか。
あ、そうだった。
うん、あるよ。
うわ。
野球部で。で、大人になって会うじゃん、
うん、
その後輩が、ガンガン言うんだって、お前返せって、あの頃の。
うわー、きつい。
でも普通に友達。
ああ、いい意味でね。
あ、もうもう、
あの時の上下関係がなくなって、
うん、そうそうそう、もう神様みたいな感じじゃん、上下さん。そんなんじゃなくて、ね、もう全然普通に対等に喋れる感じで、お前あの時俺からすぐ行ったよなみたいな、クリーニングで返せみたいな。
確かにね。今さ、うちのなんだ、蕎麦屋にもさ、
うん、
来るのよ、
うん、
ガスのさ、集金というかさ、
うん、
ガス入れますよみたいな感じで、
うん、
でその来るのがさ、あの時めっちゃ怖かった先輩だわけ。
ああ、はいはいはいはいはい。
でも俺は別に舐めた口聞くわけじゃなくて、うん、ああどうもお疲れ様ですってやるけど、うん、あっちもやっぱり敬語で喋ってくるね。
ああそう、
やっぱり社会人だね。
ああ
、なんかさ
嬉しいよね、
この感じ。嬉しいっていうか、なんか妙な気分だね。
ああ、はい、
問答無用でタメ口だったわけじゃん向こうは、うんうんうん、タメ口っつうか上から目線だったんじゃん、
うんうん、
それがさやっぱりもう
関係性がね、なんかね、
もうなんかさ、 俺は客だから、はい、要するにね、入れていただいてありがとうございますっていう気持ちなわけですよ。すごく妙な気分なのよこれが。野球部のあの怖い先輩よ。
ああ
なんか ね、
ね、感慨深いものが。
俺はでも知らん風にしてるわけ。
あ、はいはい、
あなたが先輩だったことは知らないよっていう、うん、向こうも多分覚えてないんじゃないかな。もしかしたらでも覚えてるけどそういう風に接してるのかな。ちょっとこれは分からんけど。
嫌だよね。だから昔のまんまのイメージがあるのに、うん、なんかこうやっぱ付き合えないよね。
なんかね、
一定の距離やっぱ保ちたくなるよな、それは。
だから俺はだから敬語ですよ。
あ、分かる。
絶対に
それは分かる。
それは 嫌な嫌な世界ですよ、こういうのは。昔悪かったやつがなんかさ、なんかね、なんか最近中途半端なさ、うん、俺らの同級生でさ、うん、まあ、中途半端なヤンキーだったやつ、うん、俺こいつにあの小学校の時にあのカツアゲされたことがあるんだけど、
う
ん、こいつ今あの結構でかい工場持っててさ、
うん、
億単位のさなんか取引してるらしくてさ、なんか俺らの同級生では結構出世株でさ、すごいのええんだよ、こんなやつもいたりしてさ、
すごいね、
なんかよくわからないよな、
あカンコレしてる場合じゃねえな俺
じゃねえよ本当にまさしく
いや俺ね、うん、まあ、あの年の瀬なんでね、ちょっと一個よあの謝りたいなっていうことがあるんだけど、いいかな、懺悔。
そっか、
うん、あのね、うん、最近、うん、あの高校の時の、ソフトボール部の、
うん、
後輩一個したね、
うん、俺もソフトボール部だったね、
うん、まあ、のやつらと、飲む機会があったんだけど、
え、
うん、たまたま会ってから、うん、でね、その時にあのもううちらのソフトボールって部ってなかったのよ、もともとファイブみたいな感じだったんだけど、
うん、
俺たちが集まってきて人数集めてかき集めて、まあなんかまた復活させたみたいな、
うーん、確かに、
うん、でパッとしないのね、
そうだね、
うん、人数もそんなにいないし、
うん、
で、まあそのパッとしない部活に入ってくるやつらだから、うんうん、まあパッとしないやつらが集まってくるわけよ、
それはそうだ ね、
ね、
そうだったね、
うん、であのその時に入ってきた時にあだ名つけたのね、俺
つけたね、
うん、あだ名つけたん、つけて、でそいつらもそっからあだ名がずっと大人になるまで
マジ
ずっとそれで呼び合ってるのよ、
嬉しいじゃんそれ、
いや嬉しいんだけど、あの結構ね、もうあのデブゴンとかね、
デブゴンいた、
うん、デブゴンとかメガネ君とかね、
デブゴン
もいた、うん、もうそんな感じのばっかつけてたから、
ファルコン
うん、バルコンもいたし、
バルコン、トーテム、
うん、
トーテムポールに、
トーテムポールに
似てるから、
顔が長くてね、
トーテム、
うん、うん、それを今でも言い合ってるのね、
マジで、
会社の中でもあの仲が良ければやっぱそういう風に呼ばれるんだって、
で
だから後輩から勘弁してくださいよと、あの時つけられたあだ名で未だに呼ばれてるんですよみたいな感じで、もうちょっと考えればよかったなみたいな、
いやいいと思うよ、
いやもうね、もう安直すぎてね。
いやでもそれは俺あの懺悔する必要なくて、
うん、
よかったと思うよ、
あ本当に、
いいよいいよいいよ、
そうなんかな、いやだってあのデブゴンに関してはあの2択出したのね、うん、サモハンキンポーと、うん、デブゴンどっちがいい、言われて
なんか短い方でみたいな感じ
だ、渋って、あ渋って、いやだったらデブゴンがいいですわみたいなねどっちも同一人物なんだけどね、
サモハンキンポーもういいよデブゴンねマジか、いやでも俺は嬉しいけどね、
いやまあ嬉しいんだけど、ちょっとねもうちょっとかっこいいあだ名とかねつけたればね、なんかあれだったんだけどね、
まあそういう懺悔もさ、もしかしたらあのこれ聞いてる人もさ、うん、あるかもしれないから、
うん、
まあ多分あのこの放送は今年 はあの終わりだから、
はいはい、
これで、
うん、
まあなんか懺悔があるんだったらさ、うん、まあ誰か友達とか話とか、ねうんまあ、俺らにメールするでもさ、
うん、
そういう感じでお願いしますよ。だから年を、ね、忘年会っていい言葉でさ、年を忘れるってことでしょ。
そうだよ。リセットするんだよ。
リセットする。まあ忘れられないんだけどね。忘れられないけど、
うん
まあ、忘れた気になってさ、
そうそうそう、
来年も頑張りましょうよ。よかったね。オッケー。
はい。
今日はそんな感じで終わりましょうか。
うん、
じゃあこの番組は小座の耳汚しという番組でございます。
はい。
ググっていただくとホームページが出てきますので、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望など。まあ、質問とかね、
うん、
俺らへのシンプルな質問、
うん、欲しいですね、
何がいいかな、じゃあビールで何が好きですかとかさ、
うん、何でもいいんです
よね、何でもいいんだよ、もう超シンプルなやつで、
うん
うん、長々しいあの、ね、とても嬉しいけれども、あのそれが苦手な方もいらっしゃいますので、
うん、
シンプルなやつで
何でもいいですけど、ね、いただいても
結構ですもう、うん、とにかくまあそういうの来ると、うん、俺らのこの番組を続けるモチベーションにもなりますので、よろしくお願いします、うん、そういう感じかな、
はい、
そういう感じじゃん、
うん、
じゃあまた来年だね、
そうだね
これ、
はい、
なんかいいねこれね、うん、
いいね、
じゃあ皆さん、はい、良いお年を、
はい、
マッシュからも一言、
良いお年を、
はい、
はい。
じゃあまたいいっす
よ
ね。
いいね、なんかこのちゃんと締めるっていう感じがね、
よかったね。
クザの耳汚し。もっこもこパレード、
藤原夏子です。白芸ラジオもっこもこパレード12月のイベントが決定しました。
ナンバーベニズルで大晦日にやります。
夜8時から深夜終了。そのまま一緒に初詣に行きましょう。
気になるイベント内容は公開収録を中心に各番組3大ニュースを発表します。
年が明けてからは発展恋人ラジオのが2を入れられます。
来場者には特製雑煮を振る舞います。
12月31日20時から今年のモコパレを総決算。
サバラジオの年越し配信もあるよ。
あるよ。
藤原夏子も水着で来るかもね。